どうもポタフです。ポッドキャストでなんかやろうとねしておりますけど、まあそれをいろいろ考えてる中でですね、そういえばその前に先進国の中で日本ってラジオが聞かれてる聴取率っていうんですかね、低かったような気がするなと思ってですね、ちょっと調べてたんです。で、調べていく中で、NHK の方がまとめてるレポートがありましてですね、2016年にだったかな、結構その例えばイギリスの BBC、 これがねすごく調子がいいらしくって、2014年にはですね、過去最高の収益だったかな、リスナー数だったかな、というような感じで、いわゆるラジオってオールドメディア、古いメディアなんですけども、日本ももう90年以上、日本で初めてラジオが登場してから90年以上経ってる。で、イギリスはその2年前なんで、そんな変わんないんですけども、もう過去最高っていうのを2014年にね、もうなんでしょう、テレビが登場した時にラジオってなくなるんじゃないかっていう話があったりとかですね、あとインターネットが出てきて、日本なんかでもインターネットよりも広告収入が減ってですね、いわゆる4大メディアっていうのがテレビ、ラジオ、新聞、雑誌か、まあ、その中で一番下になりつつインターネットにも抜かれたというのがもう何年も前にあったんですけど、イギリス BBC って国営放送なんですけど、がとても引っ張っている感じでですね、で、まあ、その原因でもどうしてっていうのと、どういう戦略でやってきたからとかいうのをですね調べてレポートしてるのがありまして、非常にためになりました。はい。で、まあいわゆるそのラジオを聞いてるかどうかで、1週間に5分以上ラジオを聞いてるかどうかっていう調査、まあ、1週間に5分以上だからかなりハードル低いですよね、が日本は 37% だったかな。まあ、その中で NHK が 20% ぐらい、残り民放を含めると 37% みたいな感じだったんですね。これがイギリスは 90% なんですよ。ちなみにアメリカも 90% 超えてるんですね。でイギリスの場合はその国営放送の BBC がかなり引っ張っていっていると、まあ、アメリカの場合はまだ別で、まあ、車社会ですごく車の中で聞くっていう層が多いみたいですね。まあ、あとはカレッジチャートみたいな、まあ、カレッジラジオとかそういう小さなコミュニティのラジオとかも多いのがアメリカっぽいです。でアメリカがそういういわゆる海賊放送なんかボコボコ出てきて、実は収集がつかなくなってる時があるんですね。まあ、それを見てイギリスは国営放送ちゃんと整備しようっていうところで国営放送ができ、まあそこが力を持っていたんですけども、まあもちろんやっぱりラジオ衰退していく中で、すごくね途中からですね、ネットも含めていろんなメディアをですね非常に使い出してるんですね。多チャンネル、多メディアで、動画ももちろん積極的に取り入れて、でポッドキャストも BBC のポッドキャストってすごい多いんですよね。まあ、本当にそういう形でいろいろやっててですね、まあうまくいっていると、うまくいっているんだけど、まだまだ成長の余地があるみたいな感じでやっとるかなっていう。でそういうのを見ると 90% だから日本の 37% だったっけ、3分の1ぐらいしか聞いてないんですよね、ラジオをね。で、もう家にラジオ機とかないとかもあるじゃないですか。ね、まあ、今だとなんか皆さんラジコで聞いてるんですね。私使ってないんでよく分かってないんですけども。けど、そのイギリスでは、やっぱりラジオがもうそんな感じで生活に根付いてるので、メディアの中で一番信頼ができるのがラジオだっていう、ね、調査もあるぐらい。ラジオでテレビでネット何だったかな、なんか順番忘れましたけど、ラジオが一番だと。 だからどこに行ってもラジオ機がまず売ってるんですよね。うん、でなんか国営放送がそんなに頑張ると民放がね、民放の機会を減らすじゃないかっていうのもあるんですけど、逆に国営放送がすごく頑張って民放以上に頑張ってラジオを聞く世帯を増やすことがそのラジオの文化を守るという考え方で、でも要はそんなに頑張ってるからラジオの需要っていうのも残っているから結果として民放の人も助かってますよねっていうね。なるほどね、そういう考え方もあるんだと、そういうところでですね、とても勉強になっております。今ちょっとなんか iPhone がおかしい、まあいいか、ちゃんと録音されてるから。そうで、じゃあ日本で今の若い子とかラジオとか聞くのか、でも例えば僕とかの時はそれこそ受験勉強とかね、夜聞きながらラジオ聞きながら勉強したりとかしてたんですけど、多分そういう人も多いんじゃないかなと。で、あと車の中もね、で名古屋はまだ車社会なんで、まあ、どういうかな、けど東京とか大阪って車乗る人も少ないんですよね、名古屋とかに比べて。うん、で車で、私も最近車を乗るのは減ってるんでね、車で聞くってことがあんまないんですけども、まあ、あと夜深夜なんか勉強しながらとかやってるので、で娘とか今中学生、中学3年だから受験生ですけど、なんかね、なんか聞きながら勉強してます。うん、ラジオ機はないですけど、うちなんかイヤホンでなんか聞きながら勉強してます。で何聞いてるのかって、ラジオ聞いてるって言うんですよ。ラジオ聞いてるって言うんですけど、本当のラジオじゃないんです。あのラジコでもないんです。いわゆる声優さんとかがラジオという形でやっているニコ動を聞いてるって感じです。じゃあその聞くっていうのはね、別にねあるんですよ、文化としては。うん、だそれがいわゆるラジオじゃない。うん、なんとかラジオっていうタイトルのニコ生を聞いてると、ニコ生とかニコ動を聞いてるみたいな感じですね。うん、そうなんだよね、聞いてるんですよ。うん、だからなんかこう、まあある意味日本のネットが進んでるっていうのもあるのかな。うん、日本でほらモバイルでネットが盛んない、アメリカとかだと土地広いから、ネットがやっぱり弱いところも結構あって、だから車の中でだとね、やっぱりネットじゃなくって放送のラジオか、あらかじめダウンロードしておけるポッドキャストっていう需要がすごくね高いんだよね。まあちょっとそんなね、国によっての違いで、日本もね、アジアでも、ね、やっぱり全然聞かれてるところもあって、日本は低いね。あとどこだったかな、シンガポールだったかな、どっかも低いんだけどね。これは何なんだろう、まあね、だからポッドキャストを広めるためには、なんか音声メディアとしてのラジオも一緒に広まってほしいなっていう気はちょっとしてたりしますよ。まあ逆にあのラジオ局の人から手伝ってくれって言われたら、もういくらでも手伝うんですけどね。ポッドキャスト分野で。日本ぐらいですよ、ラジオ局がポッドキャストこんな消極的な。ということで、まあ、ポドウでした。じゃあね。